ここ練りだいぶ空きましたね。なんでこんな空いちゃったんですか、ここ練り。
いや、ただ単に部屋がもちろんこう抑えられなかった。
なるほどなるほどなるほど。
いやこれね、もう難しいんですよ、月によって本当にね、うん、誰が原商以外に借りてるんだと。本当今度見に来ようと思ってますよ。
いやいやいや、まあこの多目的室、ドキュラクのために作ったわけじゃないから、
ドキュラク専用の小屋にすればいいんだよ。それは思いますけど、
それはやっぱ税金を滞納してない人のためにこそやっぱり使うべきなんです。
私は差し押さえに住民税を毎月滞納分をですね必死で払い続
ける。住民税払ってないのに区の施設借りるってどうよ。そんな話をさんの対象
で内緒にしてください。最優先払い賞の独楽危機一発。
はい、というわけで、はい、ちょっとねここ練りの感覚が空いてしまったので、
はい、
今日はですね、ちょっと前に収録をして、アップしてなかった演目をアップしようじゃないかと。
なるほど。何でしょうかね、もうそんなやつがあったんでしょうかね。何ヶ月か前ですか。
だ
から
そういうの本当に下手ですよね。こう設定をして、なんかそこに喋るの下手ですよね。
いやいやいや、もう、何でしたっけ。あ、ひょっとして、どんどこい。
というわけで、どんどこいをお聞きください。
よろしくお願いします。いただきましてね、ありがとうございますよ、もうこんだけ、方が最後までねいていただけるとは、いつもこの最後ね新ネタをやるんですよ。でその新ネタというのがこの今、ちょっと録音してるのはですね、落語の番組が、インターネットであるんですけども、新世紀演芸大全という番組がありまして、このライブ88回やったうちのねもうほとんど、こう公開してるんですけどもね、まあ、中には、残念ながらお蔵入りしたのもあったりしまして、全ては皆様にかかっているわけです。ぜひともですね、なんとなく盛り上がっていただけたらということでございまして、今日はね新ネタ何しようかなと思った時にですね、皆さん今日ここに来る時にね僕が下で太鼓を叩いてる姿見た人ってどれぐらいいますかね。あんまりいないですかね。太鼓、ああ一人いましたね。基本的にこのライブっていうのはこう太鼓を叩いて、お客さんをまあ呼び込むんですよね。普通のライブとはちょっと違 う, もうその場にいるその日その時間このここ練りにいる、人に来てもらって、で落語につまり僕はあまり興味がない人にも見てもらいたい、ね、そして落語好きな人の、まあ、落語の入り口にね落語好きになる入り口になってもらいたいなと思ってやってるわけです。下で太鼓をドンドンドンドンドンドンと叩いてお客様を呼び込む。日本人というのはねこの太鼓の音が好きですね。太鼓の音を聞いた瞬間に、なんだ祭りが始まったと思うんでしょうかね、何やらこうわーっと人が集まってくるんですね、で落語だよというとなんだよ落語かよとかねそういう反応もあったりするんですけども、そういう反応をしなかった方が今ここに現実的にいらしてくる来てるわけで、ありがたいわけです。太鼓というのは非常に効果的ですから、最近も太鼓叩くのが楽しくてしょうがない。叩けば叩くほどお客様がやってくるわけです。叩けば叩くほどお客様がやってくる。つまりこれは落語の寄席でですね太鼓がいかに重要かということのですねやっぱことを裏付けるかのようじゃないですか。僕は前座の頃にですね落語家の前座っていうのはねこう入門して5年間は下働きですよ。楽屋のこの裏でですねお茶を出したり師匠方の着物を畳んだりね、それから太鼓を叩いたりというのがある。でこの5年間それが終わると今度は2つ目とか真打とかこう階級が上がっていきますから楽屋仕事からは完全に解放されますよ。で僕はもうとにかく楽屋仕事で一番大変だったのがお茶でもないです、着物でもないです、この太鼓ですよ。とにかく太鼓を叩くのが本当に僕は苦手でした。自分でもこれね誰でもあると思うんですよ。俺は向いてないんじゃないのかこれに、もう向いてないなと思って太鼓に向いてないなと。 で周りもね、お前太鼓下手だな、お前もっと練習しろよというわけですよね。自分でも思う、周りも思うということ、本当に太鼓がもう下手だったっていうことなんです。でどれぐらい下手だったか、これがはっきり分かるもう言葉があったの。当時この落語のお囃子さん、三味線を弾くね、お囃子さんというのがいまして、この人が80何歳のお菊さんという人がいた、ね、当時80いくつですね、もう戦前からやってるらしいんですよ。この人が最初に僕の太鼓を聞いた時にもうね、もうすごいびっくりして、何その下手な音は、何なのその太鼓は、あんた、いやと怒り出したんです。あ、すいません、お菊さん、すいません、お菊さん。と言うと、お菊さんが僕に言った言葉がすごいです。もうこのお菊さんの言葉、落語史上に残る名言じゃないのかというぐらいのことを僕に言うんです。あんたね、あんたも戦後で一番下手戦後で一番下手なんです。どれだけの落語家がたくさんいてですよ。僕が戦後で一番下手なのかと。落語家の名人、圓生、新生、文楽とかいたじゃないですか。みんな太鼓を叩いてきたのに、俺だけが一番下手だった。もしかしたら俺一番偉いんじゃないのか。そんなことすら思ってしまう。戦後で一番下手。しかし僕はそれを言われても、大して別に傷つかなかったんです。まあ、太鼓なんか下手でもいいじゃないの、と思っていた。さっきも言いましたように、二つ目になれば太鼓も叩かなくていい。前座の5年間だけのことです。こんなもんは前座の5年の間でなんとなくやってはいいなと軽いノリだったんです。しかしところが、この太鼓が下手というのはもう致命的なんです。自分自身はね、この入門するまでに、自分は演劇とかいろんな舞台経験をずっと実はやってましてね、10年ぐらいですかね、ずっとやってて、そこから落語の世界に入ったもんですから、生実家人前に出て慣れているんですよ。ですから他の前座さんとは違ってちょっとこう舞台度胸がついてるんですね、こなれていると言いますかね。落語をやる時でも他の前座さんはもう緊張してってうまくできないんですけども、僕はそれまで10年ぐらい演劇やってますから、どうだいと、ちょいとおいもうこの演技に自信満々、もう迫力をね感じさすぐらいの、もう他の前座はビビってできないですよ、もううーってちょいとバーッといけるんですよ。そんなですね、もう腕には一応自信があったわけですからね、太鼓なんか下手でもいいじゃないかと思っていた。そんなある時でございますよね、この僕が所属していました落語協会、それがこの横浜の、まあ、にぎわい座という劇場に、お仕事に行きました。このにぎわい座という劇場に行きますと、落語協会の前座が一人、私ですね。それからもう一人、落語芸術協会の前座さんが一人いるわけです。別の協会の人たちが会う。普段会うことがないんですが、にぎわい座の楽屋に行くと初めて会う。当然お互いね、初めてですから自己紹介する。大体行くと、向こうの方が先輩だったりするんですね。で、僕が一番下っ端ですから、こう言ってまず最初に、あ、おはようございます。落語協会の三遊亭炎上の弟子の三遊亭原翔でございます。挨拶をする。すると、もうこの初めて会った芸術協会の前座さん、ほぼ 100% こう言います。お前があの原翔か。お、何何、どうやら、この俺のこの腕が、もう、違う教会にも響き渡ってるんじゃないのか、おいおいおいおい、天才前座現るとでも思っているんじゃないのかと自信満々と。するとその次の瞬間必ずこう言われる、お前死ぬほど太鼓が下手なんだってなんと太鼓が下手だということで名を轟かしているということでございます。もうこの別の教会の人に会うたびに会うたびに、おお会いたかったよ太鼓の原翔、そんなに太鼓が下手なの珍しいのかという。しかしさっきも言ったように戦後で一番下手だと言われるこの下手さ、もうそういう現場に行きますと一番下っ端の僕が太鼓を叩かなきゃいけないんですが、いやダメダメダメ、お前太鼓下手って聞いてるから俺が叩くよと言って先輩が太鼓をボンドンと叩くんです。ところが中には変わった先輩もいるわけです。原翔さん、お前の太鼓の音色が聞きたいんだダメダメですよ、そんなことしたら大変なことになりますから。いいじゃねえかよ、一回だけボンって、ダメだったらすぐ俺が後ろから変わるから、一回だけ叩いて、一回でか、お前の音色聞かせろよ、さあ頼むからよ、本当に何があっても知りませんからね、いいですか、わかりますか、いいですか、わかりましたか、頼むよ。ドンってあった瞬間ににぎわい座のスタッフが2人飛んでくるってすごいですよ どれだけ太鼓下手なんだ俺は。すぐに先輩がパッと変わって何事もなかったかのようにこうする。そんなことしていくうちにだんだんこのにぎわい座からも声がかからなくなる。びっくりしたのが最後、僕にぎわい座に前座の仕事ないんです。全くどうしたんですかって言ったら、ある先輩が、お前さ、にぎわい座の試合人がさ、お前の太鼓が下手すぎてさ禁止令出してる、太鼓禁止令が出たと。こんなですね、もう太鼓が下手だという、ますます僕はなぜかでも自分の中で太鼓が下手なのやっぱりいいんじゃないかという、それで名前覚えられてるからいいんじゃないのかと思ったりしてるんですが、しかしそうは言っておられませんよ。現実というのは厳しい。太鼓の、本当に太鼓に真剣に取り組まなければいけないという日々がこれからやってくるわけです。そう、それはあの上野にあります寄席、上野鈴本演芸場でございます。この上野鈴本演芸場という場所、前座の中では非常に特殊な場所でございまして、普通のこの寄席、浅草演芸ホール、新宿末広亭、池袋演芸場、この3つは太鼓を叩く場所がこの楽屋の中にある。ですから太鼓をいくら下手に叩いていてもお客さんからは見えません。あ、太鼓が下手な原章とはバレないわけです。太鼓が下手な瞬間に先輩がよし、俺が代わってやるということで助けてくれる。ところが上野鈴本演芸場だけは違うんです。なんと入り口の、あのお客さんが入ってくる入場券をこう買うチケット売り場、そこに行列がいつもずーっとこの駅の方までできるんです。こっちの左側には上野公園、上野駅がありますよ。やっと列ができる。そのチケット売り場の上のところにいきなり日の宮蔵のような塔みたいなのが立っている。その日の宮蔵みたいなところの上にドドドドと上がると、上がったところには大きな太鼓が1台ある。この太鼓、普通こう下に太鼓ってなりますか、横にこうドンとあるんですね。オードという大きな太鼓、これを2本のバチを持ってなんとこう横で打つんです。ドドドドドドドドドドド。これは難しい。普通まあちっちゃい子供でもこうポンポコポンポコとお猿さんみたいに打つことはできますが、こう横でドドドドドドって打つから、これにはかなりの修練が必要。ですからこの人前でいわゆるもうみんなチケット売り場にいる人が見ている状況でこの太鼓を高いとこからタタタタタタッと叩く。当然下にいる人たちは、あ、今日の前座太鼓うまいね、どこの前座だ、あれはどこどこの弟子だね、ちょっと名前覚えとこうというふうに、もう落語通のお客様だとその太鼓の叩き方もこだわるお客さんなんかがいる。ですからもうこの僕は初めてそこに登るってなった時に、やばい、どうしよう、どうすればいいんだろうと、もうドキドキする。最初にこの寄席が始まる時にお客さんを集める時に叩く太鼓というのは一番太鼓という太鼓がある。これは皆様聞いたことある人もいると思いますが、どんな太鼓の音色かといいますと、ドンドンドンドドンドンドンドンドドンドンドンドンドドンドンドンドンドドンドンドンドンドドン。このドンドンドンドドンという音、実はよくよく聞いてみますと、この音にはちゃんと意味がある。ちゃんとここに言葉が乗るようになってるんです。これは非常に古典芸能の世界というのは面白い世界です。ドンドンドンドドンというのは実はドンドンドンと来い、ドンドンドンと来い、ドンドンドンと来いと、ドンドンドンと来い、お客様はドンドンドンと来いと太鼓の音でもって知らしめているわけなんです。この音がこの上野の界隈ずーっと響き渡るもんですから、もう観光客なんかもわーっとわんさか集まってきて太鼓の音色に引きずられてやってくる。どれだけ重要なポジションなのか、この櫓の上で叩く太鼓。僕はこれはやばいと初めて思いました。やばい、練習が必要だ。そして僕は一番太鼓がうまい優しそうな先輩を捕まえて、すいません兄さん、ちょっと今度初めて上野の鈴本でやるんですけど。お前もついに上野デビューか。いやあそこはね、初めの時はもうすごい緊張するから、みんな下から見てるからね。まあで、どういうのができるの、うん、それはあと、それとお前全然できねえじゃねえかお前。しょうがない。あ、じゃあもう分かった、簡単なやつ教える。こうやってこう、何、いやだから家でやる時は、家に太鼓がない、あのね、家で練習する時はもう膝で叩くのよ。こうドンドンドンとこい、ドンドンドンとこい、ドンとこい、ドンとこいと、ね、そうそう、やってみて、うん、そんな感じで、そんな感じでずっとやってみて、うん、それそれそれと 僕はその先輩に一通り太鼓を習い、そして最後先輩も、うん、まあさ原翔もその太鼓の叩き方はね一応覚えたから、あとは本番リラックスして、叩くだけでいいから、うん、まあ、肩の力を抜いてね、叩いてこい、うん、これを必ず練習忘れないように。ありがとうございます兄さん。僕はいよいよその鈴本演芸場太鼓デビューを迎える日がやってきました。当日も朝からドキドキしているんです。本当にうまく叩けるんだろうか、叩けるんだろうか。いよいよ落語のこの入場客がチケット売り場のところにたくさんたくさん集まってくるわけです。ああ、たくさん来ているなと、その様子を見ながらその木の階段を上がって櫓の上にカッカッカッカッと上がっていきます。この階段が天国への階段なんだろうか、地獄への階段なんだろうか。僕は一番頂上まで着くと、この王土と呼ばれる大きな太鼓の横にちょこんと座る。2本のバチをすっと持つと、その瞬間チケット売り場の前にいるお客さんたちが、あっ見たことないやつだよ、おいどこの前座だあれ、え太鼓ちゃんと叩けんのか、おお大丈夫なのか、頑張れ頑張れというような顔をしてこっちをじーっと見てるんです。で僕は頑張るぞとバチを構える。その瞬間ふっと気配を感じる。下の方からこっちを見ている鋭い目の男がいるんです。はっと見ると上野鈴本演芸場の支配人がまあこんなんじゃないんですけど、とにかくこっちをギロリと見ている。てめえ失敗でもしやがったらどうなるか分かってるだろうなと言ったように僕には感じる。よし、いよいよ本番の日がやってきた。でも大丈夫だ、あれだけ練習したんだ、リラックスしていこう、リラックスしていこう。支配人は見てない、支配人は見ていない、支配人は一切見てないぞ。深呼吸を一つゆっくりして、ドンドンドンと来い、ドンドンドンと来い。よし、いい感じだいい感じだ、ドンドンドンと来い、ドンドン。あ、ダメだ、下にいる下にいるお客さんたちが僕を見ている。なんかあいつうまく叩けてねえんじゃねえの、大丈夫なの、動きおかしくねえか、ドンドンドンと来い。あ、支配人が、あ、やばいぞやばいぞ、みんな怒ってる、僕の太鼓の音の下手さに怒ってる。ああ、ドンドンドンと来い、ドンと来い、ドンと来いって言うと、もうその視線が恐怖になってしょうがない。下から見上げているお客さんと支配人のその目はもう恐怖でいっぱい。ドンと来い、ドンと来いと、どんどん太鼓の音がどんどんどんどん小さくなって、ドンと来い、ドンと来い、ドンと来い、ドンと来るな、ドンと来るな、来るな、来るな、ドンと来るな、こっち見るな、こっち見るな、こっち見るな、こっち見るな、動画を撮るな、動画を撮るな、その場でインターネットに載せるな、ドンと来るな、ストップストップ。支配人から引きずり下ろされてしまいました。これほどまでに太鼓が下手な僕、そのまま試合ミスに連れて行かれたんです。すいませんでしたと頭を下げると、君誰の弟子。あ、三遊亭炎上です。ああ、炎上師匠ね、うん、いや、とにかく前座っていうのはさ、太鼓を叩くのが仕事だよ、うん、とにかく上野に来たらもう外で太鼓叩くのが当たり前だから、なんとか練習してもらわないと困るよ。申し訳ありませんでした。あの君もう今日いい、今度はいいからさ、あの先輩に任せて、1ヶ月か2ヶ月したらさ、君またこの上野に来ると思うから、その時までにもうちゃんと練習してきてよ。ほんとダメだからね、もう前座の仕事だよ。もう申し訳ありません。それを聞いて僕は、本当に僕には太鼓というもの完全に僕は舐めていたんだなと思って、そこからちゃんと練習しよう、日々この膝の上でトントントンと来い、トントントンと来い、トントン来いをずっと繰り返していました。そんなある時のことです。家に太鼓がないもんですから、楽屋で練習しようと思って、一足みんなより早く楽屋の中に入る。そしてオードという太鼓、その横で僕は一人でドンドンドンと来い、ドンドンドンと来い、ドンと来い、ドンと来いと何度も叩いてるんです。なかなかうまく叩けない、でもとにかく何度も練習するしかない。その時に楽屋のドアがスーッと開いた。あ、誰かが入ってきたと思った。おはようございますと振り返って挨拶した。それは意外にも僕の師匠三遊亭炎上だったんです。お、 師匠、おはようございます。
前はの何だよ、
新宿紀ノ国屋の下のカレーライスが辛すぎるんだよ。そんなの知りませんよ、師匠。おはようございます。荷物こちらで。
いいよ、ちょっと、
お茶入れました。お茶なんか入れないの、水くれよ。辛いんだよ、俺は。辛いんだよ。わかりました。水を入れます、師匠。お前何してんだ、ちょっと早く来て。師匠、実はちょっと早めに入って太鼓の練習してたんです。
おお、そうか、お前頑張ってるじゃねえか。ちょっと聞かせてみろ。聞かせてみろよ、お前の太鼓。
いや、太鼓、じゃあ、一番太鼓からでいきます。ドンドンドンと来い、ドンドンドンと来い、ドンドンドンと来い。
お前な、
下手だよ。すいません。いや、それでまあちょっと今すごい必死に毎日練習しまして、早めに入って練習したいと。
お前ダメだよ。いいかいいか、俺は前座の頃な、太鼓は確かに俺はそんな上手くなかった。でけどな、こんな下手なやつ見たことないぞ。
はい、
え、叩き方がお前自信がないんだよ。お前もっと自信持ってただけよ。
自信を持って、
どんどんと。ダメだよ、もっとダイナミックに叩けよ、ダイナミックに叩けよ。お前、
わかりました、ダイナミックに。ドンドンドンと来い、ドンドンドンと来い、ドンと来い、ドンと来い。もっともっとダイナミックだ、ドンドンドンと来い、ドンドンドンと来い。
っていうか、師匠、ダイナミックって何ですか。
ダイナミックの意味が全くわからない。しかし、その師匠にアドバイスされたダイナミックというこのイメージ、それだけを引きずって、今度1ヶ月後に第2回目のあの太鼓の櫓の上に上がっていったわけです。2回目のこの太鼓の櫓、1回目とはまた気持ちが違います。あれだけ練習した、今日はよし、絶対大丈夫だ、もう支配人には怒られないようにしよう、ダイナミックダイナミックダイナミックと階段を一歩ずつ上がり、あの大きな太鼓の横にちょんと座る。2本のこのバチを手に持ってすっと構える。すると、やはりいつものようにあのチケット売り場の下からはたくさんのお客さんたちが、なんだよあいつ、なんかそういえば前見たことある前座だよ。あれ炎上さんのことだ、炎上さんのことだ、炎上さんのことだ、あれ太鼓が下手なやつだよ、太鼓が下手なやつだよ、炎上さんのことだ、前も見たことあるよ、成長してるのかなと言ってるように見える。これはちゃんとしなければ、しかし大丈夫だ、師匠にもアドバイスされたぞ、ダイナミック、とまた視線を感じる。こっちにはあの鋭い目のあの試合人が、チャンスだ、これを逃したらどうなるか分かってるだろうな、お前の練習の成果を全部見せてみろよ、見せてやろうじゃねえか。そしてそこのバッジを2本持って、僕は太鼓の横に構え、深呼吸を一つ、ドンドンドンと来い、ドンドンドンと来い、師匠に言われたようにダイナミックなイメージで叩き始める。するとお客さんですが、おなんかこいつ自信がついたじゃねえか、太鼓の音が変わってきたぜ、お太鼓の音が違うじゃねえか。そう、試合にも
こいつ腕を磨いてきたな、なかなかいい音出してるじゃねえか、ドンドンドンと来い、ダイナミックダイナミックダイナミックダイナミックと僕はどんどんテンションかかる、ダイナミックダイナミックダイナミック、カンカンカラカンカンカンカンカンカラカン、ドンドンドンドン、うわうわ、もうピースまでしてしまうというこのテンションの上がり、うわーだだだ、いやー、盛り上がりすぎて後半ストップストップストップストップ。2度目の試合に僕は調子に乗りすぎてしまった、もう煽られてしまうとしょうがないんです、僕は申し訳ありませんでって、いやー、もう君な、な、下手すぎる、すいません。で、誰の弟子だ、忘れてる忘れてる、三遊亭炎上、三遊亭炎上、あ、なんだ、前も一回来た子じゃないか、君はもうな、あれから全然練習してないでしょ。まあ自分なりには全然ダメじゃないか、いや、まあ、なんかいい感じだったけど最初はね、もうまあまあいい、まあ、とりあえずさ、まあ、また次来てもらっていいから、けどもう次あれだからね、もう本当に今みたいなだったら
もう鈴本で二度と太鼓触らせないよ。そんな二度とって、次がもう君最後のチャンスだと思って。ああ、とにかくあと1ヶ月か2ヶ月したらもう一回やってもらうから、最後こそ頑張ります。どうか見捨てないでください、支配人。ようやく尻に火がついてきた私がいました。もうこれは逃げられない。何が前座で一番俺は落語がうまいとか、そんな調子をこいてる場合ではありません。前座で一番太鼓がうまくならないと、もうこれは生き残っていけない世界。そこから猛烈にまた練習する日々が始まりました。しかし家ではこの膝で叩く練習しかできない。なんとか太鼓を使って練習したいなと思った。太鼓、そうか、もうこれは無理をしてでも太鼓を買えばいいんだ。太鼓を一つ買って家で叩いて練習すればいいんじゃないのかと思って、そして和太鼓が売ってるこの浅草の店に行ったんです。ところが皆さん、今日のお客さんの中で太鼓買いに行ったことある人いますか？太鼓ってむちゃくちゃ高いんです。何十万します。こんなちっちゃいやつとかでも、こんなものお前買えるわけないじゃないか。一体太鼓を安く買うにはどうすればいいんだ。太鼓のブックオフとかないのか。あ、太鼓、安い太鼓はどこだと探していた。するとそんな時に簡単に見つかりました。安い太鼓どこで買えるか。東急ハンズのパーティーグッズ売り場。このパーティーグッズ売り場のタンバリンとマラカスの間にカラオケで盛り上がる和太鼓セットって900円、これ買いました。こんなちっちゃい、もうこれでいいやと。バーッと猿みたいに叩いて練習して、タンタンタンタンタンタンタンタン、絶対誰も来ない、タンタンタンタンタン、ずっと練習した。そしてその太鼓を叩けない時はもちろん膝の上でトントントンと来い、トントントンと来い。そこからひたすらもう練習の日々なんです。次は絶対に失敗できないぞ。僕の膝はもうミミズ腫れのように張り上がって、そしてこうあざみたいなものがいっぱいこう点々とできたんです。そこまでなんで俺は苦労しなきゃいけないのか。だけどもうそこからは日々太鼓のことで頭がいっぱいなんです。不思議なもんです。ご飯を食べていても箸がバチに見える。うん、これは箸だと思ったらバチだぞ、うわっと思わずその箸を2本握ったりなんかして、で箸こう茶碗をこう叩いたりとか、チャンチャンとチャンチャンチャンチャンとかいどんとこいどんとこいと、もう取りつかれたような状態。布団をこうバンバン叩く棒とか持ってもどんどんどんとこいどんどんどんとこいどんとこいと、もう近所の人から見たら完全に鬼人が住んでる家です。気をつけて、このあと犯罪が起こるわ。そしてトイレのドアをノックするときも、すべてのこのどんどんがどんどんどんどこにつながってくる。もうお腹が痛くてどんどん入ってますか、どんどんどんどんどんどんどんどこい、どんどんどんどこい、もう俺がどんと来ている。あ、日々そんなどんどこい状態の中、いよいよ最後のチャンス、3度目のチャンスを迎える日がやってきました。僕は今までの習ったことのすべてを今日発揮しよう。今日でダメならもう本当に俺は太鼓が下手なんだ。よし、気合を入れてあの櫓へ僕は向かっていくわけです。いつもより一歩一歩ゆっくりとこの櫓の階段をギシギシギシギシギシギシ、これ10回以上言わなきゃいけないからお付き合いください。ギシギシギシギシギシギシ、ゆっくり上がってそこに到達。大きな太鼓の横にちょんと座りとバチを持つ。よし、見るといつものようにまたチケットを呼ばれ、たくさんのお客さんが見ている。チケット売り場のお客さん、あ、久しぶりに見たよ、あいつだよ、あいつ誰誰、ああ、あの太鼓が下手な2回失敗したやつじゃないの、ダメだよあいつ、そろそろもう追い出されるよ、ああ、あいつだあいつだ、今日どんなのかな、頑張れ頑張れと言ってる風に聞こえる。僕はすっとバチを構える。そしてまたあの強い視線を感じる。
おい、今日は絶対失敗許されねえからな、失敗してみろ、殺すぞ。
僕の全ての力を見ていてくださいよ、支配人、頑張りますよ。スッと構えて、そして深呼吸を、一発目の太鼓の音が入ります。ドン、ドン、 ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンいけてるいけてるいけてるいけてるやったやったやった調子に乗りすぎてドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンストップさストップすいません降りてきて本当に戦後で一番太鼓が下手だった真実の物語三遊亭原翔前座時代の思い出の一席真実は落語よりきなりドキュメンタリー落語どんと来いというお話でございます
はいどんと来い聞いていただきました
いやまあまりの前振りが下手すぎてちょっとびっくりしちゃいました
大丈夫ですよもうそんな前振りなんかみんなすっかり忘れてますからもうこのドントコインの世界にねもうみんな夢中ですよ今もうこんなかつてないですよ
まあこれあれですよねダメ前座列伝ですよ
ダメ前座列伝で引きずり下ろされたっていう人いますかあの太鼓のあの上のとこから櫓みたいなとこから
でも要するにちゃんと叩けてるはずなのに調子に乗るから毎回引きずり下ろされるんですよ
でもねちゃんと叩けてないんですよ実際もう本当に下手すぎてまあね数々太鼓下手エピソードありますけども、うん、
まあね戦後一番下手な、ね、
戦後一番下手だとかね、はい、いろいろありますけどもやっぱり鈴本の社長が、マジでもう呆れてたっていうね、うん、なかなかいないんじゃないですかね
まあまあ聞かないですよね、
でもそのおかげで僕はあの芸術協会ねあの落語芸術協会の人と初めて会った時も原翔ですって言った時にあの太鼓が下手なってもうそれで有名人
でも練習してたんですもんね
してますよちゃんといつもあのここで呼び込みで叩いてるあの太鼓がそうですからねあれ東急ハンズで買いましたから、ね
はいはいはい、
パーティーグッズでございます、はい
あれちゃんとまあ、でもねあの呼び込みで叩いてるのを聞くとね、はいまあ、確かにリズム感は悪いなとは思いますけど
はいはいはいはいまだでもだいぶ上手くなった方ですよ
本当に痛かったって
ことですね今はもうほら自分の会で自分のお客様を集めたいから多分すごいパワーを込めてですねあの下手ですけどもねこう熱意が伝わってるじゃないですか
なるほどなるほどなるほど
来てくださいって
太鼓の音がこう鳴ってるとお祭り感というか、はい、人を呼び込む効果ありますもんね
そうですだから全然ねもう別に来てほしくもないねあの、まあ、別に俺を見に来たわけでもないわけじゃないですか寄席というものは、うん、そこにそんなに気合を入れられようかということですよ、ね、
その心構えが原翔さんを波紋に導いた
なるほど今になってわかったぞ
まあそんな原翔さんですが、はい、8月はいろいろとねあいろんなことがありますけどまず
あります、
ね、月曜日の話
月曜日の話を
略して月腹
月腹でございます
ついに月腹スタート
月腹ねもう毎週月曜夜7時半開場、はい、7時40分開演そして8時半終演ですよ、
ね、
こんな短いイベントがあったんでしょうかと
仕事帰りね
仕事帰り
サクッと寄ってサクッと帰る、
ね、サクッと帰るでもちゃんと2席毎回しますししかもドキュラクだけじゃないぞと新作落語をやりますよ今までやったストックもたくさんありますし、ね、新たに新作落語ネタ下ろししますよ
しかもねネタ視点でリクエストするっていう ね足かせをはみましたから、第1回目はね、なんと第1回目だけ500円の特別価格で、
はい、
しかも新作落語で、
はい、
過去に評判の高かった、
はい、
偽札のおすすめの一席を聞いていただこうと、
ね、まああれはね、聞いた人意外に結構いるかもしれませんけど今改めてこの僕
そんなにいないんじゃないですか、
ね、あそうですかあ知らないですか あじゃあ知らないというか今周りに一応あの、はい、今日のお客さんいますけど、はい、誰一人としてなんだそれはっていう顔をしました、はい、知らないという
まあでも発掘してね、はい、いいものね、まあ、炎上一門の新作家としてね、
はい、
やっていただこう
そんなイベントもあります
そしてなんとここねりは8月25日に第100回目のド
キュメ
ントこの世界
そうですか、
ね、思えば2015年10月、
はい、
ここねりがスタートした時に、
はい、
こんな日が来るとは思ったでしょうか
全くあの本当に僕3回ぐらいでやめると思いましたからでこれはやっぱりこのラジオをねアップするっていうことが始まったからあやっぱりじゃあこれはあのここに来る人以外が聞くっていうことでね、うん、やっぱり創作意欲が湧くんですよね
まあでも多分そのまああの
聞いてる方の数をチェックすると、はいはい、ここねりに来てる人よりもネットで聞いてる人の方が確実に多いと思うんですよね。
一度も来れない人も、まあ、地方の人がね、何人かいたりしますけども、明らかにまあ増えてるでしょうし、
はい、そうですね、
はいはい、8月もたくさんやります。これ考えたらすごいですよ。8月ここねりとげっぱら合わせたらですね、まあ、10回あるんですけど、うん、あの月に10回自分の回やってる人あんまいないじゃないですか、うん、これ
もう何主催の回 ね
自分主催の回、なぜなら他にオファーがないからです
よ。まあ、まあ、8月25日に、まあ、ここねりでは100回目の、
はい、
ネタ卸しがあって、まあ、それは普段通りやるんですよね。
普段通りです。もう何も100回だからって何の特別なこともしないです。100回だ、100回みたいな、もう全然もう。
しかしこの100回達成を記念して9月から、
はい、
イベントをやろうじゃないかと。
そうなんですね。
まず、あ、決まってませんが、
了解、あの決まってませんがやりますよ。
まず9月には100回到達記念の回と、
はい、やります。
はい、そういう、その1回だけじゃないですよね。
2日何回か100回記念ライブ、
ゲッパラと新宿ゲリラ以外に、はい、その100回到達記念何回かやろうと、いうことが決まっておりました。
はい、
ぜひ常連の方は必ず聞いてたとともに、
はい、
もうまだネットでしか聞いてないよという方は、うん、ね、その記念イベントを目指してやってきていただければと。
そうそうそうよ。
何も喋ること思いつけないから、あいつ自然をもがそうとしてるんじゃない
か。ね、そうですよ。100回記念プレゼント、あ、出るかな。
プレゼントできないことは言わないほうがいい。
もうごく普通に、はい、開催してますので、
はい、
ぜひお越しください。
まあ、でもね、ゲッパラ始まりますんで、ゲッパラ以外の回も企画してるぞということで、今回は終了したいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。